本日の聖書朗読箇所は使徒の働き23章12節から35節までお読みいたします。新改訳聖書217番の新約聖書284ページにあります。284番、使徒の働き23章12節から35節までお読みいたします。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓った。この陰謀を企った者たちは40人以上いた。彼らは祭司長たちや長老たちのところに行って次のように言った。私たちはパウロを殺すまでは何も口にしないと呪いをかけて固く誓いました。そこで今あなた方はパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして彼をあなた方のところに連れてくるように最高法院と組んで千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がこの近くに来る前に殺す手はずを整えています。ところがパウロの姉妹の息子がこの待ち伏せのことを耳にしたので兵営に来て中に入りそのことをパウロに知らせた。そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください、何か知らせたいことがあるそうですと言った。百人隊長は彼を千人隊長のもとに連れて行き、囚人パウロが私を呼んでこの青年をあなたのところに連れて行くように頼みました、何かあなたに話したいことがあるそうですと言った。すると千人隊長は青年の手を取り誰もいないところに連れて行って、私に知らせたいことは何だと尋ねた。青年は言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べるふりをして明日パウロを最高法院に連れてくるようあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの言うことを信じないでください。彼らのうちの40人以上の者がパウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓い待ち伏せをしています。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っているのです。そこで千人隊長はこのことを私に知らせたことは誰にも言うなと命じてその青年を返した。それから千人隊長は二人の百人隊長を呼び、今夜9時カイサリアに向けて出発できるように歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を用意せよと命じた。またパウロを乗せて無事に総督フェリクスのもとに送り届けるように馬の用意もさせた。そして次のような文面の手紙を書いた。クラウディウス・リシア、慎んで総督フェリクス閣下にご挨拶を申し上げます。この男がユダヤ人たちに捕らえられまさに殺されようとした時に私は兵士たちを率いて行って彼を救い出しました。ローマ市民であることが分かったからです。そしてユダヤ人たちが彼を訴えている理由を知ろうと思い彼を彼らの最高法院に連れて行きました。ところが彼が訴えられているのはユダヤ人の律法に関する問題のためで、死刑や投獄にあたる罪はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りします。なお 訴えている者たちには彼のことを閣下の前で訴えるように命じておきました。そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜のうちにアンテオパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちにパウロの護送を任せて兵営に帰っていった。騎兵たちはカイサリアに到着すると総督に手紙を渡してパウロを引き合わせた。総督は手紙を読んでからパウロにどの州のものかと尋ね、キリキア出身であることを知って、お前を訴える者たちが来た時によく聞くことにしようと言った。そしてヘロデの立てた官邸に彼を保護しておくように命じた。ただいまお読みいたしましたところから、本日は主の守りを信じて歩むと題して、鈴木手元先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆様とともに礼拝の恵みに預かれますことを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たちの歩みをお守りくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけを受け取ることができますように助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊く主イエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
長い箇所を読んでいただきましたけれども、今日はあの長い箇所なので、あの少し全部の聖書を朗読はせずに、少し省いてあのお話をさせていただこうと思っています。はじめに、これまでの振り返りを少ししたいと思います。パウロはローマの千人隊長によってユダヤ人たちの暴行から助け出され、神殿に隣接する兵に保護されました。パウロがローマ市民であることを知った千人隊長は、翌日ユダヤ人の議会サイヘドリンの召集を命じ、パウロを出廷させて、なぜパウロが人々に殺されそうになり訴えられているのかを確かめようとしました。しかし聖霊によってローマへ行くことを示されていたパウロは、その法廷で何らかの判決が出てしまうことを望まず、ローマへ行くためにはローマ政府に身を託す方が得策であると判断し、議会を構成しているパリサイ派の人々とサドカイ派の人々と衝突させて、裁判を打ち切らせるように図ったのでした。議会の大混乱からパウロは再び千人隊長によって救出され、兵に戻されました。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと告げられました。この2日間の出来事でパウロは心身ともに疲れ果ててしまっていましたが、そんな彼のそばに復活の主が立たれて、ねぎらいと励ましの言葉を伝えられたのです。主は、あなたはエルサレムで私のことを証ししたとパウロをねぎらい、ユダヤ人たちにまっすぐに証ししたことを認めてくださいました。そして主は、同じようにあなたはローマでも証しをしなければならないと告げて、私があなたをローマに使わす、必ずローマまで行かせると約束されたのでした。パウロを使わして福音をローマへ、ローマから世界へと届けることが主のご計画でありご意志なのだということがはっきりと示されたのです。この復活の主の励ましを受け取ってパウロは勇気づけられ、 さまざまな困難にあっても主の守りと導きを信頼して従い続けていくのです。今日の場面はその主の守りと導きがどのように実現していったかを伝えています。今日の場面では神様が特別な御業を表されたというよりは、いろいろな人々との関わりの中に不思議なご摂理の中でパウロを守られ導かれた様子が記されています。12節13節、夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓った。この陰謀を企てた者たちは40人以上いた。主からの励ましを受け、主からの励ましの言葉を受けたパウロでしたが、ユダヤ人たちのパウロに対する敵意はますます燃え上がります。そして40人余りのユダヤ人たちが徒党を組み、パウロを殺す陰謀を企てたのでした。彼らはパウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと呪いをかけて誓い合いました。もしこの誓いが破られるようなことがあれば、神の呪いを受けてもよいという激しい殺意を持って、彼らはパウロを殺そうと企んだのです。前回も読みましたように、当時のユダヤ教は決して一枚岩ではなく、いろいろな宗派やさまざまな政治的な立場がありました。パリサイ派、サドカイ派、エッセネ派などの宗派があった上、熱心党のようにローマの支配を武力で打ち倒そうとする人々もいれば、ヘロデ党のようにローマの支配に迎合して利益を得ようとする人々もいたのです。パウロやパウロが伝えているキリスト教の教えに対しても、寛容に見守ろうとする穏健な人々もいれば、ここに登場するユダヤ人たちのように、絶対に生かしておいてはならない敵とみなし、暴力や殺人も厭わない人々もいたのです。彼らはどのようにしたらパウロを殺すことができるか陰謀を巡らして、議会の祭司長、長老たちのところへ行って協力を申し入れ、パウロをもっと詳しく取り調べる口実で彼を兵営から連れ出すことを千人隊長に願い出るよう求めました。そのようにしてパウロが兵から議会へ移される時を狙ってパウロを殺そうと目論んだのです。もしも彼らの計画した通りパウロが兵の外に連れ出されていたなら、パウロの命は相当な危険にさらされていたでしょう。しかしこのパウロ殺害の陰謀は成功しませんでした。16節、ところがパウロの姉妹の息子がこの待ち伏せのことを耳にしたので、兵に来て中に入り、そのことをパウロに知らせた。彼らの陰謀は、パウロの姉妹の息子、つまりパウロの甥が知るところとなり、すぐさま兵にいるパウロに伝えられたのでした。パウロの姉妹や甥のことは、ここにしか述べられておりませんので、彼らがキリスト者であったのか、エルサレムに住んでいたのかなど詳しいことは分かりません。パウロの姉妹が結婚してエルサレムで暮らしていたのかもしれませんし、甥だけがエルサレムに住んでいたのかもしれません。この甥もパウロのようにヘブル語とギリシャ語を話すユダヤ人であったのでしょう。そして彼もパウロと同じようにローマの市民権を有していたものと思われます。ローマ市民であるパウロは兵で手厚く保護されており、面会も自由にできたようです。ユダヤ人たちの陰謀を知ったパウロは、百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください。お伝えすることがありますから、と述べました。百人隊長は千人隊長のところへ青年を連れて行き、囚人パウロがこの青年をあなたのところに連れて行くように頼みました。何か知らせたいことがあるそうです。と伝えると、千人隊長は彼を誰もいないところへ連れて行って、私に知らせたいこととは何かと尋ねました。パウロはユダヤ人の陰謀の知らせを慎重に扱って、千人隊長だけに伝わるように計らいました。千人隊長も パウロが内容を明かさずに伝えてきたことを受けて、青年を脇に連れて誰にも知られないように話を聞いたのでした。そしてユダヤ人の陰謀があることを聞いた千人隊長は、このことを他の誰にも伝えないようにと命じて青年を返しました。23節24節。それから千人隊長は2人の百人隊長を呼び、今夜9時カイサリアに向けて出発できるように歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を用意せよと命じた。またパウロを乗せて無事に総督フェリクスのもとに送り届けるように馬の用意もさせた。千人隊長はすぐさま行動しました。強力な護送部隊を編成し、パウロを無事にカイサリアに送り届けるため今夜のうちに出立するよう命じたのです。こうして歩兵200人、騎兵70人、総兵200人という物々しい大部隊に護衛されて、パウロはすぐさま移送されることとなりました。千人隊長はパウロを総督フェリクスのもとに届けることについてはあらかじめ予定していたのかもしれません。彼の職務はエルサレムの治安秩序を保つことであって、訴えられたローマ市民をローマ法に従って裁き、判決を下す権限は総督にあったからです。しかしこのパウロ殺害の陰謀があることを知って、千人隊長は直ちにそれを実行する必要が生じたのです。そして本気でパウロの命を狙っている刺客たちを警戒して、大掛かりな武装兵を護衛につけたようです。特にエルサレムから中継地点のアンティパトリスまでの道には危険が予想されたため、多くの護衛をつけたようです。千人隊長が大げさと思えるほどの大部隊を編成したのは、予想を超えた人数の襲撃に備えたからだったかもしれませんし、ローマの支配に武力で挑んでくる者たちに力の差を見せつけ、圧倒的な勝利を収める必要があったからだったかもしれません。千人隊長は総督に宛てた手紙も書いて届けさせました。その内容が26節から30節までに紹介されていますが、これは25節に次のような文面とありますように、実際の手紙の要約であったと思われます。おそらくこの文面は34節でフェリクスが声に出して読み上げさせたのをパウロが聞いて、それをルカが書き記したものであったと推測されます。この千人隊長クラウディオ・リシアが書いた手紙はおおむね正しい報告となっていますが、細かいところは自分の都合の良いように言い換えられています。彼はローマ市民であるパウロをユダヤ人たちの暴行から救い出したと伝えていますが、実際は彼がローマ市民であることを知ったのはパウロを鞭打ちの拷問にかける寸前でした。この微妙な言い換えから、千人隊長がローマ市民であるパウロを縛って拷問にかけそうになったことを後ろめたく感じていたことがうかがえます。もしかしたら千人隊長の抱えていたその後ろめたさがパウロを丁重に保護し、カイサリアに送り届けることにつながったのかもしれません。こうして兵士たちは命じられた通り、パウロを夜中のうちにエルサレムから60キロ先の中継地点アンティパトリスまで送り届けました。最も危険が予測されたエルサレムからこの町までの道を安全に送り届ける任務を果たした歩兵たちは、翌日兵に引き上げて行き、そこから50キロ先のカイサリアまでは騎兵たちにパウロの護送を委ねました。33節から35節。騎兵たちはカイサリアに到着すると、総督に手紙を手渡してパウロを引き合わせた。総督は手紙を読んでからパウロにどの州のものかと尋ね、キリキア出身であることを知って、お前を訴える者たちが来た時によく聞くことにしようと言った。そしてヘロデの建てた官邸に彼を保護しておくよう に命じた。パウロは騎兵たちによって無事カイサリアまで届けられ、ユダヤの総督であるフェリクスに引き合わされました。カイサリアはヘロデ大王が建設し、ローマ皇帝カエサルに献上したローマ風の湾岸都市です。今でもローマの時代の円形劇場や水道橋などが現存していて、2000年以上前のローマ時代の形跡を見ることができます。当時のパウロの時代には、ここにローマ帝国の総督府があり、総督フェリクスがここからユダヤ州を治めていました。千人隊長からの手紙を読んだ総督は、パウロの出身地を訪ねました。当時、ローマ市民の裁判は、事件のあった行政区か、出身地の行政区かのいずれかで裁判を受けることになっていたため、総督はそのように尋ねたのでした。フェリクスは、キリキアのあるシリア州総督のところまで移送するよりは、自分がパウロの裁判を引き受けた方が良いと判断して、お前を訴える者たちが来たときによく聞くことにしようと言って、パウロをヘロデ大王の建てた官邸で保護しておくように命じました。このようにパウロは強力なローマの護衛団に守られながら、無事にカイサリアまで送り届けられました。ここには絶妙な神の計らい、神の摂理がありました。わずか2日間の間の急展開に、パウロも戸惑う部分もあったかと思われますが、しかし動揺していた様子は見られません。彼は、勇気を出しなさい、あなたはローマでも私を明かししなければならないと告げられた主の励ましによって強められ、平安を与えられていました。パウロは彼の甥が陰謀を知らせた時も落ち着いて行動し、なすべき役割を果たしました。パウロが平安を得て主の導きを信じて歩んでいたことは、この先の場面にもはっきり表されています。危険が迫り、先の見通しが立たず、不安や焦りを抱えそうな状況に置かれても、パウロは主の守りと導きを信じ、すべてを主に委ねて、平安をいただき、勇気をいただいて歩んだのです。今日は少子に詩篇の34編7節8節を選びました。詩篇34編7節8節。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを。ここには主がご自身に従うしもべのためにご自身の御使いを使わせて守ってくださることが告げられています。今日の場面は、敵対する者たちが全力でパウロを殺害しようとしても、主の守りはそれを超えてもたらされること、そして主はさまざまな人物を用いて御心を行い、ユダヤ人たちが陰謀を企んだことさえもパウロのローマ行きを実現させる道具として用いておられることを確認させられます。パウロを殺そうと陰謀を企てた者たちさえも、神の御心を実現するために一役買っている。神はご自身に敵対する者たちの計画をくじき、代わりにそこにご自身の計画を成就されるのです。神は万事を働かせて益となしてくださるお方であり、福音をローマに届け、キリストを信じる信仰を通して世界中の人々を救われるという救いのご計画を進めておられるのです。パウロは主イエスから告げられたご計画が成就することを固く信じ、命が危険にさらされるような状況に置かれても、主の守りと導きを信じて歩み続けたのです。そしてこの詩篇の、34編8節には、味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることをと 語られています。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを。ここに私たちがどんな状況の中でも平安をいただき、勇気をいただいて歩める秘訣が教えられていると私は思うのです。私たちはさまざまな出来事の中で焦ったり怒ったり不安に苛まれたりする中で、感謝や喜びを失ってしまいやすいものです。そうした状況の中で私たちはどのようにして主の素晴らしさを味わい見つめることができるでしょうか。それは神が御子をも与えるほどに私たちを愛してくださっていること、そして神の御心とは私たち一人一人をご自身の永遠の愛に預からせることであるということを心深くに覚えることです。神の御心、神のご計画は世界中の人々に福音が届けられ、すべての人が神の永遠の愛に預かることであり、そのために神は主イエスを私たちに与えてくださり、救いの御業を成し遂げてくださったのです。この御子をも与えてくださるほどに、私たち一人一人は神の目に高価で尊いのだと聖書は教えています。どんなに困難な状況に置かれていたとしても、どんなに傷つき落ち込んでいようとも、神の愛は私たちの上に変わることなく注がれている、そのことを心に刻みたいと思うのです。今日の中心聖句には箴言の5章21節の御言葉を選びました。主法の内側のページに印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。箴言5章21節、人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。私たちの歩む道は主なる神の御前にあり、主は私たちの歩みのすべてに心を向けてくださっているのです。高いところからただ眺めているのではなく、主は私たちの歩みのすべてに心を向けてくださっている。私たち一人一人のことを心にかけて導き続けてくださるのです。私たち人間は皆先のことは分からず、将来について何かしらの不安を抱えています。しかし主が私たちの歩みのすべてに心を向けてくださっているのです。だから私たちは委ねるべきことを主に委ね、私たちが主から委ねられているなすべき務めを日々果たして歩むべきです。私たちは委ねるべきことを主に委ね、私たちが主から委ねられているなすべき務めを日々果たして歩むべきです。なぜ震災や病気のような災難が起こるのか、なぜ震災や病気のような災難が起こるのを神は許されるのか、私たちには分かりません。そこには神様の計り知れないご計画があると信じることしかできません。しかし私たちがなすべきことは聖書に教えられています。隣人を自分のように愛し、互いに助け合って使い合って生きること、困っている人々のために祈り、具体的な行動をもって支援と励ましを届けること、私たちが主の救いのご計画、贖いの歴史の中に生かされていることを覚え、私たちの思いを超えた神の慰めが備えられていることを信じて歩むこと、主から与えられている慰めと希望の福音を人々と分かち合うこと、私たちは分からないことは主に委ね、神の御教えに従って主から委ねられている働きに勤しむことが求められているのです。パウロは自分に危険が迫り、明日の身も分からない状況の中でも、主の言葉を信じ、主の守りと導きを信じて、すべてを主に委ねて 落ち着いて行動しました。私たちもパウロのように心を騒がせるような災難や辛い状況に置かれても、全てが神の御手の中に、神の愛のご支配の中にあることを覚えて、全てを主に委ねて歩み続けたいと思います。そして主の守りを信じ、主の愛に生かされる私たちを通して、主が愛し導いておられるお一人お一人に主の愛を届けることができるように祈り求めて歩み続けたいと思います。お祈りいたしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はあなたがパウロの暗殺を企む者たちの計画をくじいて、パウロをローマに導くというあなたのご計画を実現された場面を読みました。あなたは私たち人間の思いをはるかに超えて御業をなされるお方です。どんなに辛い出来事があったとしても、私たちの歩みはあなたの御手の中に、愛のご支配の中に置かれていることを覚えて、あなたの皆を称えます。そして災難や悲しみさえも、あなたが益としてくださることを感謝いたします。あなたの永遠の愛に預かり、あなたの素晴らしさを味わい見つめて、あなたの導きを信頼して歩む私たちとならせてください。そしてあなたの導きを信じ、あなたの愛に生かされる私たちを通して、イエス・キリストにある慰めと希望を多くの方々にお伝えできますように、私たちを祝福してください。希望と慰めの源である主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。